こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。今日はバイブルトークです。東京ヨドバシ教会の水野達弘先生が信仰の父と呼ばれたアブラハムの生涯からお話しくださいます。聖書の見どころを尋ねての聖書遊覧バス、その33回。聖書の箇所は旧約聖書創世記22章です。
皆さんご機嫌いかがですか。さて、先週はこのアブラハムの生涯における3つの転機ということを改めて思い返し、取り上げ直してですね、私はお話をいたしました。その度ごとに神の祝福は彼にさらに豊かに注がれて、アブラハムがあのような輝かしい、旧約におけるところの一等星のように輝く、その星のような輝きを持った生涯をそこで全うすることのできる、そういうアブラハムとなった、そういう決定的な一時転機はですね、それは創世記の22章なんですね。先週もそのことを最後にお読みして結びましたが、もう一遍そのところを読み直してみます。22章の1節2節ですけれども、これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。アブラハムにご自身を表されてお語りになられたのです。いやー、これは大変なことがアブラハムの身にはある面では突きつけられたのです。彼の生涯に、とんでもないことが今突然この襲ってきたんです。なぜかならば、アブラハムよと神が呼びかけたとき、アブラハムは本当に神に忠実な人でした。そして神を心から恐れかしこみ、誰よりも熱く神を信じ、神は全能者にして天地万物の創造主、そして自分たち一族のみならず世界万民を創造し、またゆえにそれらの人間を神は絶えず御心のうちにあって導いてこられた。そして神はいつでも最善以外の何をもなすことの終わりにならない最善の神。私はこういう神様のことをよく、神は最善な時に最善なことを最善な方法をもって最善にしてくださる最善の神様だ、そういう人間の最たる一人だったと私は理解しています。ですからアブラハムはこの時に、神からアブラハムよと呼ばれました時に、彼ははいと答えているんですね。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、と聖書はそう書いています。何かとても気持ちのいい 思いがいたしませんか。誰かが何かを求めたとき、その他の人の名を呼んだとき、はいと、とてもはっきりとした言葉が返ってくる、返事が返ってくる。これは呼びかけた人にとっても嬉しいことですね。旗が見ていても何とも麗しいことです。この今日なかなかはいと答えられない人々が多い。それはですね、本当にこの時代が悪くなって、人間がお互い同士この信頼し合うことが欠けてくる、つまり信頼が裏切られることに多く出会うために、人間不信を忍ってますから。そしてさらには何か人々から抑圧を受けたりしてきますから、ですから誰かが言うことを素直に聞いて疑わず、あるいは直ちにそれに対してはいとご機嫌で答える気持ちになれないというような、そういう心境に人々を追いやってしまっている現代社会の、はいと言えない、言いづらいにくい、そういう時代性というのがあるかもしれませんね。はいというと聞いて聞かないふりする人もいるし、ある人はいつも無理なことを難題を突きつけられ、絶えず親からこの叱り立てられながらですね、物事をしてきた子どもたちは決してはいと言えないんですね。またか、何か呼ばれるとうるせえと、こうはいではなくてうるせえ、こうやってですね、言葉が返ってくる。これは、そういった子供も悪いことではあろうかと思いますけれども、そういうふうに子供を言わせてしまうようにしてしまった親の中にもっと悪いところがある。はいと言えない子供にしてしまった親の罪というものがあるんじゃないでしょうか。従順な神のしもべ、忠実な神のしもべ、そして神を恐れかしこむ良き信仰の器アブラハムの、これは従順の灰というべき灰ですね。アブラハムはこの場面だけじゃなくて、いろんな場面で灰と言っています。同じこの22章の11節においてもですね、この神様が御使いを使わし、今度は御使いがアブラハムよ、アブラハムと呼んだ時も、彼は、はいと答えると、と書いていますね。アブラハムはとっても良い返事のできる人でしたね。まあ、ちょっと横道にそれたようではありますけれども、興味深いアブラハムのはいということをちょっとお話しいたしました。ところがですね、そのようにはいとは言ったものの、そのアブラハムに神がご要請なさった、お命じになられた事柄というのは、これはとんでもないことだったんですね。それは到底はいと言えるような内容の事柄じゃなかったんです。何を神から求められたかと申しますと、そのところにこう書いてありますね。神は命じられた、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと、神がそう言われたのです。これを聞いたとき一瞬、なんですって？マリア、彼はそのとき息が詰まるような思いで、と思ったかもしれませんね。しかし聖書は、そんなアブラハムの戸惑い、そんなことは何一つ記しておりませんけれども、アブラハムの中には、ただならない心の動揺が起こったでしょう。そして、そのことの真意を疑ったことのない神のお言葉の決して何たるかをですね、疑ったことのない彼ではありましたけど、この時ばかりは一瞬ですね、彼は戸惑い、どうしてだろう、なぜだろう、そんなことは あってしかるべきなのかと、彼の思いにはそういう思いがよぎったと思うんですね。なぜかならば、あなたの息子イサクのことですね。そしてあなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。まあ、前半のここまではこれは何の疑問もなく、何の彼は驚きもなく、そしてこのうっと思いが詰まるような、そういう戸惑いもなくですね、いつものように愛の延長線上で聞けたと思うんですね。神様がくださった私の愛する息子、それを連れてモリアの山にいらっしゃい、何か神様はそこで良いことをしてくださるのかもしれない。そして私に対して神が語りかけたように、私の息子も今日は連れておいで、私は息子にも語ってあげようと言っておられるのかもしれませんから、ここまでは問題がないんですね。ところがですね、その後半、何のために息子をそこまで連れていくのか、それは彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいというんですよ。皆さん、これは大変なことではないでしょうか。到底子供を愛する、しかもたった一人の息子、それを手塩にかけながら育ててきた親にとって、こんなことはあって良いものだろうか、こんなことは許し得るものだろうか。断じてそんなことはあってほしくない、そんなことは全く許せないと思うような、神は要求をですね、アブラハムに突きつけたんです。つまりこの旧約の時代には、神の前に反祭というものを捧げるという宗教儀式がありました。祭壇を築いて、その祭壇の下にはですね、滝口があって、そこに薪を積み上げ、それに火を放し、そしてそれがですね、この燃え上がっていく、その火の上にですね、この生贄を捧げるんです、置くんです。そうするとですね、その生贄もこのですね、生きた子牛や子ヤギ、そういうものをですね、刀で切り裂き、そしてですね、そこに捧げるんですね。そうするとやがてそれが火でもってこの焼き尽くされていく、その血が流れ、その油が滴り落ち、それらが皆火とともにこの燃え尽きていくんですね。そして煙と香りが天に昇るんですね。そうしているところでですね、祭司たちが民の罪を許していただくために、この生贄を捧げたことの上に、神をどうか私たちのここまでしてでも許していただきたいという、その私たちの真実な悔い改めの心をどうぞお受け止めくださって、その罪を許してあげてください。ましてや神の前に全てを捧げてでもお従いしようとするほど、この犯罪によってその献身度を神の前に表しているこの人々の上に祝福を与えてくださいとですね、罪の償いのために祭司が祈ったり、また人々の祝福のために祈ったりする、そういう儀式、これ犯罪というんですね。こともあろうに、その上に動物、子羊やお牛を捧げるというならいい、あるいはまた時には穀物、植物をそこに捧げるですね、そういうようなこともありましたが、それもまた許され、それもあり得て、決して、問題ないけれどもですね、人の生きた体をそこに捧げるなんていうようなことは、ある面ではむごいことであって、そのほふられていく そこで、この刀で切り裂かれて血を流し死に行かなければならない、捧げられる人、あるいはまたそこで焼き尽くされる人、これはですね、本人にとって何と恐るべきことでしょう。むごいことでしょう。またそれを捧げる側においてもですね、愛しているものをそこでもってそのような、この血祭りにあげ、そして火で焼き尽くしていく、その苦しみをそこで見て、そしていなければならないという捧げ物側のその痛みたるや、これはまたまたもう耐え難いことだと思うんですね。憎しみや恨みや敵意があって、あいつ殺そうというものにとっては、それでなぶり殺すことで何か喜び、そしていい気持ちをする人がいるやしれませんけれども、アブラハムの前を考えてみてください。アブラハムたちは99歳、100歳になるまでですね、子供がなかった。長い間子供が与えられたいと願ってきたけれども、その子供をですね、与えられなかった。もうだからそんなことはとうに諦めて、そして今や子供を産むなんていう年はとうに過ぎてしまった。そういう彼らにはあえて神があるときですね、アブラハムよ、サラよ、私はあなたに子供を与える、そんなバカなことはないでしょう、いやいや私はあなたに対してそうしてあげよう、お前たちは子孫が欲しいだろう。サラはですね、このそんなことはどんなに欲しいったって、今まで欲しいと言ってもならなかった、今時どうしてそんなことがなりましょうかと言って笑った。私はこれをサラ笑いって言って冗談に言うんですけども、神はそのことをお咎めになられて、サラはすっかり神の前に恐れ入ってですね、そしておののきつつその神様のご意思を受けて、そして神の前に立つときに、果たせるかな、その胎に子供が宿り、その子がイサクという子でしょう。そしてこの子がなんと麗しい男の子が生まれてきて、アブラハムたちは後継ぎができた。そしてこの一門が後々までまたこの家系を継いでいく直系子孫ができたというので喜びですね。それこそ育てに育て、愛のうちに育んできたわけですね。ところがその子供を神は無くも彼らの手から奪い、生贄へ捧げようと。神よ、それはあんまりです。あなたが与えていておきながらそれを奪うなんて、神よ、あなたは何者ですかですね。しかも生贄にするなんて信じられない、もう金輪際神は信じられない、これが神の最善ですか。まあ言ってみればそれほど愛する息子を失いたくなく、この息子の尊さを思えば思うほど、この息子にかけたところの望み、希望、喜びを思えば思うほど、これはですね、神の前にノーと言いたいところですね。けれどもですね、アブラハムはなんとこの時ですね、その次の3節に、次の朝アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れて、神の命じられたところに向かっていったっていうんですね。すごいことですね。アブラハムは本当にですね、人間として、人間感情として、親として、愛する子供の父として、耐え難かったに違いないのですけども、でも彼は、なんという素晴らしい信仰の器だったでしょう。神は必ず最善なことをなさるお方。前にも申しましたように、神は最善以外の何もなすことがない。何かこの背後には神様の深い訳がある。今私にはわからないが。しかしそれがどんな最悪に見える私にとっての事柄であろうと、神が何かご自身のご計画のもとで、この遺作を捧げることが、 神の栄光を人々の祝福になるべく計画しておられるならば、私は従わねばならないと彼は心に言い聞かせながらですね、思いを整えて、この時ですね、決してその苦衷を人々にも言わず、そしてあたかもその心が地に乱れるようであることを乱れていないがのごとくに、彼は自らを制しながら、着々とその命令を実行すべく、人屋を過ごし、翌朝、朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木をちゃんと整えてですね、息子を連れて、その森屋の山に登っていったっていうんですね。私たちは嫌なことは伸ばしたい。そしてこんな重い気持ちというものを思うとき、朝起きるのも通常早起きでも遅くなる。一晩中眠れなかった。そういうことを思うときに朝のなんというこのだるさよ。そしてつい遅刻する。終わってもいいところですが、アブラハムは次の朝早くですね、いつもに勝って早く。そうでもって何事もないごとくそれに対して準備を整えて、しかも自分の子供をほふらなければならない、生贄しなければならないことが分かりながら、イサクよさ一緒に行こうと言ってですね、山に向かっていった。ここにアブラハムの涙ない神の恐れかしこみ、どこまでも神の最善を信じてやまない彼の本当にですね、人間の思い、自分の感情、自分の計画、自分の意思、そういうものに勝る神は最善、神は私たちに対して決して悪をなさず、私たちにとって最悪に見えることの中にも、神はあえてそのことを私たちに許しなさるならば、その背後に神の大いなる計画あり、最善ありと読み取られたアブラハムの信仰というものに感動しますね。実にそうなんです。神はアブラハムを試された。先週も申し上げましたように、これは彼のこの人生における大事な重大な転機、そして彼がこの偉大な使命を持ってこの人生を生き抜くための最終のための神の高度な試験、これがですね、彼のこの我が子愛するイサクを神の祭壇に捧げるというこのモリアの山での出来事と相なっていくんですね。さあ、時間が参りましたので、今日そこで終わらなきゃなんないんですが、何か皆さんにはじらすようでありますけれども、来週また楽しみにお待ちいただきたいと思います。ではごきげんよう。さようなら。
主に任せよ、長見よ。東京混声合唱団の皆さんの歌でした。日本人は忠実で正直で勤勉だと言われます。神様に従うアブラハムにはその忠実さが見られました。愛する子を捧げよと言われる理不尽な神にアブラハムはどう答えていくのでしょう。来週のこの時間もどうぞ続けてお聞きください。バイブルトーク聖書遊覧バスその33回を終わります。私は東京ヨドバシ教会の主任牧師水野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。